聖書を2箇所朗読いたします。はじめにイザヤ書の49章14節から22節まで、旧約聖書1143ページ。シオンは言う、主は私を見捨てられた、私の主は私を忘れられたと。女が自分の血の身子を忘れるであろうか、母親が自分の産んだ子を憐れまないであろうか。たとえ女たちが忘れようとも、私があなたを忘れることは決してない。見よ、私はあなたを私の手のひらに刻みつける。あなたの城壁は常に私の前にある。あなたを破壊した者は速やかに来たが、あなたを建てる者はさらに速やかに来る。あなたを廃墟とした者はあなたを去る。目を上げて見渡すがよい。彼らはすべて集められ、あなたのもとに来る。私は生きていると主は言われる。あなたは彼らのすべてを飾りのように身にまとい、花嫁の帯のように結ぶであろう。破壊され、廃墟となり、荒れ果てたあなたの地は、彼らを住まわせるには狭くなる。あなたを征服した者は遠くへ去った。あなたが失ったと思った子らは、再びあなたの耳に言うであろう。場所が狭すぎます。住むところを与えてください、と。あなたは心に言うであろう。誰がこの子らを産んで私に与えてくれたのか。私は子を失い、もはや子を産めない身で捕らえられ、追放されたものなのに、誰がこれらの子を育ててくれるのか。見よ、私はただ一人残されていたのに、この子らはどこにいたのか、と主なる神は言われる。見よ、私が国に向かって手を挙げ、諸国の民に向かって旗を挙げると、彼らはあなたの息子たちを懐に抱き、あなたの娘たちを肩に背負って連れてくる。新約聖書のマルコによる福音書9章30節から41節まで、新約聖書の79ページ下の段。一行はそこを去ってガリアを通っていった。しかしイエスは人に気づかれるのを好まなかった。それは弟子たちに、人の子は人々の手に引き渡され殺されて三日の後に復活すると言っておられたからである。弟子たちはこの言葉が分からなかったが、怖くて尋ねられなかった。一行はカファルナムに来た。家に着いてからイエスは弟子たちに、途中で何を議論していたのかとお尋ねになった。彼らは黙っていた。途中で誰が一番偉いかと議論し合っていたからである。イエスが座り、12人を呼び寄せて言われた。一番先になりたい者は全ての人の後になり、全ての人に仕える者になりなさい。そして一人の子供の手を取って彼らの真ん中に立たせ、抱き上げて言われた。私の名のためにこのような子供の一人を受け入れる者は私を受け入れるのである。私を受け入れる者は私ではなくて、私をお使わしになった方を受け入れるのである。ヨハネがイエスに言った。先生、お名前を使って悪霊を追い出しているものを見ましたが、私たちに従わないのでやめさせようとしました。イエスは言われた。やめさせてはならない。私の名を使って奇跡を行い、そのすぐ後で私の悪口は言えまい。私たちに逆らわない者は私たちの味方なのである。はっきり言っておく。キリストの弟子だという理由であなた方に一杯の水を飲ませてくれる者は必ずその報いを受ける。祈祷を捧げます。恵みに輝き、愛に香る主イエスキリストの父なる神様、すぐる主をあなたの豊かな 御守りのうちに過ごすことを許され、新しい週の初め、再びあなたの御前に集い、敬愛する兄弟姉妹と礼拝を捧げることのできます喜びを心から感謝いたします。月も改まり、風薫る本当に麗しい過ごしやすい時節を迎えました。この教会も定期総会を経て、新しい思いを持ってこの一年の歩みを踏み出すことができました。このことを心より感謝申し上げます。どうか過ぎ去った出来事を後ろに捨て、あなたの御言葉を灯火として明るい希望に向かって心を一つにして、あなたの御栄を表す教会であることができますように祈りを合わせます。どうか私たちをあなたが良しとする道へ導いてください。また教会の中ばかりでなく、外に向かって闇に光を、悲しみのあるところに喜びをもたらすものとしてください。あなたがお作りになった麗しい大空と大地が、目に見えない核放射能で汚染され、そのために故郷を離れ、かつての町や村が崩壊し、避難を余儀なくされている方々を思います。26年前に起きたチェルノブイリの原発事故が収束するにはなお100年を要すると言われていますが、人の手による放射能汚染を二度と起こすことのないための英知を私たちに授けてください。またそのために私たちが個人として、また教会として取り組むべき道をあなたが私たちに表してください。過去に犯した戦争への反省から、先人が与えてくれた平和憲法を今危険な方向に改めようとする動きが起きております。どうかそのような嵐を鎮め、あなたが与えてくださった平和を守り通すことができますように私たちを強めてください。旅のうちにある友、差し障りがあって今日ここに集うことのできない方々を、どうかあなたが帰りてください。ことに病の中にある方々の支障が取り除かれて、共に礼拝を捧げる日が一日も早く来ますように祈ります。これらの貧しき感謝と祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ちょうど4月の22日、 先週の日曜日でしたが、第1回次男予告をテーマとさせていただきました。先週は、松本俊之先生 でまた今日私が壇上に立たせていただけたのは、この連続が、これは神様のお示しくださったことだと私は思って心から感謝いたしているところです。若干訂正があるかもしれません。前回は第一次男予告のところをですね、闘病と復活信仰という題でお話し、どちらかというと、終わりを意図して、特に私たちの終末期に関わるようなそういう方向への話、しかしそれを乗り越える信仰というのをテーマといたしたんですけれども、先週の、松本先生が創世記の12章で、アブラハムが75歳になってから旅立ちをし、その後175歳まで生きるのですけれども、75歳というのは再出発の時であると、実は私75歳で話聞きましてですね、おや、これは、なんか終わりの話をしてしまいましたけれども、そうじゃない、人生はこれからだということを新たに感じたようなことでした。でそして今日はやっぱり外に向かって開かれたイエス共同体というのは再出発にふさわしいと、これはもう松本先生の お説教の前にもう決めてあったところなんですけれども、そういうふうに思っておりました。今ご一緒に賛美しました51番は、説教前という正し書きが施され、その言葉にふさわしい礼拝の心構えと賛美の備えを歌にしたというふうに、トービアス・クラスニッツァは言っています。キリスト者の祈りの心と賛美の声、それを合わせる歌を求めてバイデンの牧師をしていたトービアス・クラスニッツァは、この賛美歌に特に思いを礼を入れています。それは何かというと、1618年というとルターの宗教改革からちょうど100年経ったところですね。18年から48年にかけて、これは非常に残念なことですが、30年戦争という宗教戦争が起きた。で、加害者はどちらかといえば、これはやっぱり、神聖ローマ帝国というふうに言わざるを得ないようなところがあります。それに対する信仰勢力であったプロテスタントが抗議をして、火の手を挙げたのですが、しかしやはり武力に頼るということは問題があった。完全にやられてしまったのですが、それを助けたのがなんと同じプロテスタントであったスウェーデンと、それからデンマークが援軍を送ってきたんです。そのために戦が長くなった。これもまた、この強力な、それこそ職業的軍隊を持っているカトリックに制圧されて終わるかに見えたのですが、そこに同じカトリック国であるお隣のフランスがですね、この神聖ローマ帝国を何とかして弱体化させたいという思いから加わったために30年も長く、このクラスニッツァーは従軍牧師としてプロテスタント側に加わったのです。しかし略奪と廃墟、勝ち負けの決まらない戦、そういう中で民衆が一番苦労したそのことを思いですね、私たちが御言葉を聞くということに立ち返ることが唯一の救いだとしてこの賛美歌ができた。世の思い皆後ろに退け、御言葉したいてここに集まりにと言ったのは、この30年戦争の参加、それを思いつつ、そして2節、我らの心闇に閉ざされぬ、まさに戦争です。そして廃墟です。ただ待ち望む精霊の光を、清き御旨のみ果たしたまえしよと、そこに立ち返ることによって新しいヨーロッパの再興を図ろうとしたのですね。アレという、ヨハン・アレというのは同じくバイデンの、これはオルガニストだったのですが、これに美しい曲を作って、先ほど私たちが捧げ、かつ今日は中村京子さんが、バッハがこの賛美歌をこよなく愛して5曲もですね、オルガン曲を作ったんですが、そのうちの一つを演奏してくださって、本当に、心にしみる思いがいたしました。私もこの賛美歌本当に素晴らしいと思います。さて、この第2回受難予告に入りましょう。一読してお分かりの通り、前回と比べてイエスの受難予告は大変簡潔に述べられています。私たちに、人の子は人々に引き渡され、殺される、3日の後に復活すると、事実だけが語られています。8章では受難、死、復活はそうすることになっているという言葉で、旧約聖書時代以来待望されていたメシアの姿を受け継いで、イエスが十字架を身に受けていく覚悟が語られておりましたが、この9章の第2回の受難予告では、メシアの受難、死、復活の3つが淡々と述べられる、そこにとどめられています。しかし人々の手に引き渡されるという言葉は、イエスの十字架について教会が用いてきた特別な用語、 からパラディドタイというんですけれども、それが使われています。これはパウロが同じく受難の出来事を語るときに伝統的な教会の用語として使っている。最も有名なのは、私たちが聖餐に預かるときの聖餐の言葉、ローマの信徒への手紙、コリントの信徒への手紙の1の11章のところにあります。私があなた方に伝えたことは、私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡されるよ、これです、引き渡されるよ、パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさい。引き渡される夜とは、十字架を指していることは言うまでもありません。第2巻受難予告は前回と違って、今度はイエスの身に起こったことから遡ってそれ以前に向かっているわけです。これを事後予言と呼んでいます。前回は過去の預言者が言っていた期待から受難が解き起こされていたのですが、今度は実際に起こった出来事から遡ってイエスの生前に向かって語られている。そしてこの第2巻受難予告は3つの予告の中で、このあともう一つ10章にあるんですが、これまた別な機会にここで論じたいと思うんですが、この3つの予告の中では簡潔で最も古い証言であると考えられています。受難予告に次いで載せられているエピソード、誰が弟子たちの中で一番偉いのかは、またしてもイエスの十字架受難の出来事について、弟子たちが無理解だったことを印象づける話になっています。弟子たちにとっては大変不名誉な話ですが、マルコ記者はあえてこのエピソードを残しています。しかしマタイ記者は18章22節以下にこの第2回受難予告が入るのですけれども、これを割愛して第2回の予告からは外しています。つまり無理解を外しているということです。ルカの場合もですね、ちょっとやはり修正を施しています。どうしてこんなことになっちゃったのか、それに対してこういうふうに言っています。弟子たちはその言葉が分からなかった。受難の意味が分からない、彼らには理解できないように隠されていたからであると。隠されていたから分からないのは当然だと、そういうふうに言っているのです。マルコ記者にとって弟子たちに序列をつけることは福音宣教には相ふさわしくない、そういう見解を明確に持っていた教会指導者でした。先なるものは後に、後なるものは先になるというイエスの教えに習って、教会は新来会者を常に配慮し、自らを重んじることが宣教の基本精神であったので、十二弟子が少しでも序列を持って重んじられたり、また特権を主張するそういう目が起きた時には、それをたしなめようとしてこのような物語に織り込んでいます。ことによるとイエスご自身がそのように弟子たちを訓練しておられたこと、それは十分にあり得ることです。教会はこの基本精神を守りきれず、ペトロを第一とする序列化と権威づけに走っていったことは、いくつか聖書の中から言われてますが、パウロも、その中のガラテヤ書2章6節以下でこんなことを言っています。エルサレム教会の主だった人たち、当然ペトロ、ヤコブ、ヨハネです。この人たちがそもそもどんな人であったにせよ、それは私にはどうでもよいことです。神は人を分け立てなさいません、もうはっきり言ってます。しかし私は彼らが福音の真理にのっとってまっすぐに歩いていないのを見たとき、みんなの前でケファを に向かってこう言いました。ケファっていうのはペテロです。向かってこう言いました。あなたはユダヤ人でありながら、ユダヤ人らしい生き方をしないで、どうして異邦人にユダヤ人のように生活することを強要するのですか。そこまで強く言っています。パウロはご存知のように、生前のイエスを知りません。つまり十二弟子が入ってない。しかし私は使徒だという誇りを持って宣教活動をしています。しかしエルサレム教会の主だった人たちはちょっと距離を置いて、時には自分たちの方が上であるかのように振る舞っていた様子がこの中から読み取れます。弟子たちの序列化と権威づけはマタイやルカ、使徒言行録などを読んでその流れを後付けることができます。しかしマルコ福音書ではそうした流れに逆らっています。弟子の中で一番先になりたいものは全ての人の後になり、全ての人に使えるものでなければならない。そしてイエスは無力で保護される必要があり、傷つきやすい、その特徴のある子供を手に上げ、取り上げ、抱き上げ、回収の真ん中に置いて、私の名のために誰でも子供を受け入れる者は私を受け入れるのである、私を受け入れる者は私ではなく私をお使わしになった方を受け入れるのである、とそう言っておられる。教会の開かれた姿勢について、私たちも聖書の教えと物語については理解しているつもりでありながら、実際には会員の中でも重要な役割を負っている人を重んじたり、序列につながるようなことを頭の中で描いていなければ幸いです。とりわけ信頼会社への配慮を忘れて、知識の乏しい人々に、いわばキリスト教に対して幼子のように何も知らない人々に、信仰の物差しをあらかじめ作り上げ、告白文の唱和を求めたり、これに同意できなければ信仰者にはなれないような垣根を設けてしまうことがなければ幸いです。そのことが次に来るエピソード、逆らない者は味方、このエピソードで終盤のうちにいる弟子たちや、またこの代々木上原教会に向かっても問いかけておられます。弟子たちは自分たちの仲間でなければイエスの話をしたり、イエス集団と同じようなことをしてはならない、そう考えています。しかしイエスのお答えは明快です。弟子でなくても、この集団に入っていない人でも、神の技を行うことができることをはっきりと指摘しておられます。私たちに逆らわないものは私たちの味方なのである。はっきり言っておく。キリストの弟子だという理由で、弟子であると自称して、あなた方に一杯の水を飲ませてくれる者がいれば、必ずその良い報いを受けると、今日の結びで言っています。主の名によって子供を受け入れる姿勢に、知識や教えは必要ありません。イエスを慕って、そのそば近くに集まることで足りるのです。教えや知識に関心を持ち、教義や信条を持って信仰を確かなものにしようとすると、知的関心の高い大人はイエスのもとで遊び戯れ、声を上げて飛び回る子供たちを邪魔者扱いにし、イエスの周囲から追い出そうとすることが起きるのです。イエスはこれを見て憤り、弟子たちに言われた。子供を私たちのところに来させ、私のところに来させなさい。妨げてはならない。神の国はこのような者たちのものである。はっきり言っておく。子供のように神の国を受け入れるのなければ、決してそこに入ることはできない。そして子供たちを抱け、手を置いて彼らを祝福されたと書かれている。弟子たちが 子供たちをイエスのそばから追い払おうとしたときに、イエスは激しくお怒りになったと書いてあります。この言葉はですね、我慢できないほど強く憤る、聖書の中でもすごく珍しい、言葉です。またイエスがそういう お怒りの仕方をするということも珍しいことです。幼子や子供に心情はいらないということ、ただ主のもとに集まるだけでよいという心情を持ち出したり、教義を持って教えの世界に分け入ると交わりの中に分裂が生じ始めます。正しい教えと誤った教えの襟分けの世界に入ります。政党が異端を退ける、弾圧や帝国の争いが始まります。不幸なことに過去の教会はこうした分裂と戦いに明け暮れてきたように思います。先ほどの賛美歌21がそういう中からもう一度聖書に立ち返って平和を願ったあの歌であると同じように、私たちもその思いを込めて歌いました。やっと20世紀になって、ことに第二次世界大戦の後になって、初めて主の教会であるならば、教会は一つにならなければならないことに気づき出し始めました。せめて主の教会であるならば、教会は一つにならなければならない。それがプロテスタントでは世界教会会議である1948年以降です。カトリック教会では第二バティカン公会1962年から65年です。カトリック教会の場合には対象プロテスタント教会やキリストの 諸宗派に対してばかりではなくて、仏教やユダヤ教、イスラム教など世界の 諸宗教に向かって開かれた教会への脱皮が、教皇ヨハネス23世とパウロス6世との下で推し進められました。世界と教会の間にある深い溝を埋めるために、教会は世界に向かって開かれた教会へ展開すること、転換すること、そして福音の光に照らされて世界に奉仕する教会へと改めること、それが第二バティカン公会が目指していたことでした。私たちが現在使っている新教訳聖書、これは第二バティカン公会議の改革によって進められて、一方ではですね、もちろんプロテスタントも同意するわけですが、あちらの側がそういう姿勢を持って進められていったものです。カトリックの方はそれ以前、それまではルターのドイツ訳に抗して、あるいは他のプロテスタント教会がそれぞれ独自の国の言葉で聖書を訳していったのに抗して、かなり固くなになって、1545年トリエントの公会議でブルガータというラテン語の聖書、標準という意味なんですが、それ以外の聖書は教会では用いることはできないと決められたのである。したがって一般の信徒はほとんど聖書を読むことができなかったし、また読む必要もなく、その解き明かしは聖職者に委ねられていたのです。しかしこの公会議以降はミサと呼ばれる礼拝もそれぞれの国の言葉で行われ、聖書も賛美も自国でこうやって誰もが分かるように改められていきます。そうなるとプロテスタントが陥ったような多様な解釈がなされる恐れが生じてくるのですが、教会が広く社会に開かれていくためには、多様な解釈をも認め、積み込んでいくような寛容性を公会議では認めるに至ったのです。ある意味ではプロテスタント教会以上に世界に開かれた姿勢をカトリック教会が持つことになりました。多宗教、多宗派の信徒、教職も広く神の国に包み込まれていることを認め、今までの 排他的、独善的姿勢を改めようとしたのです。その生き方は、この航海でも活躍した一人の司祭、ヨハネ・パウロ2世が、1979年に教皇に選ばれて、さらに推進されていったことは、私どもの記憶に新しいことです。2000年には、ユダヤ人とユダヤ教への謝罪と和解のために、ヨハネ・パウロ2世はエルサレムを訪問し、三大宗教の聖地でミサを執り行い、ベツレヘムではアラファト議長も参加して、イースターのミサを執り行ったこと、また十字軍遠征などの暴力と不寛容、異端排斥など、カトリック教会が犯してきた数々の過ちを世界に向かって謝罪し、懺悔の祈りを捧げたこと、また日本へは広島長崎に原子爆弾が投下されたあの悲劇を二度と繰り返さないよう平和宣言を発し、原爆被災者を問案するなど、私たちの心に残る旅をこのヨハネ・パウロ2世はしてくださったのです。本日の聖書に即してみれば、集団の外にいる人でも、私に逆らわない者は私の味方であるとイエスが言われたことは、宣教の開かれた姿勢を教え、表しています。教会の外にいる人々について、こうした人々をもなお宣教の対象に加え、カトリック教会では仏教徒でもイスラム教徒でも、こうした人々をこれから信徒になりうる人々とみなし、匿名のキリスト者、そうまで言って仲間に加えているのは、なんと開かれた姿勢ではないでしょうか。すでに教会に連なっている信徒は後になり、すべての人に仕えるものとなる。そういうイエスの御言葉も、世界に向かって開かれた教会であるべきことを私たちに示してくれています。このような開かれた姿勢は、排他的だった今までの教会に対する反省から来ていることは間違いありませんけれども、私たちが聖書を通して聞こえてくるイエスの開かれた宣教姿勢、それに立ち返って教会を内側から変革しようと試みているからなのである。それは多宗教、多宗派、その究極の目標が自宗教を含めて全ての人々と平和に過ごすことである。助け合いの精神と働きは全てに共通するからであります。こうしたカトリック教会の変貌に合わせるかのように、プロテスタントの神学者にも60年代以降変化が見られます。私の留学していた時に、ユニオン神学校で、実は私はそのゼミ生の最後になりましたが、ポール・ティーヒという人がいますが、この人もその一人でした。キリスト教と多宗教、とりわけ仏教、アジアの宗教と一つになる、そういう思いを持って何回も日本にも来ておられます。第二バティカン公会議よりさらに一歩進んで先を行っているようなところも見受けられます。宗教の統合を目指して活躍した人として、私は赤岩栄先生を挙げておくことができると思います。教会の機関紙指には多宗教の指導者、例えば市川白玄さん、あるいは佐伯信仰さんなどが意見交換をされて、そしてその方々とのやり取りが私たちの教会を潤すことになりましたし、そのような運動の中で八木誠一さんも加わり、執筆に当たるばかりでなく、その広がりから今度は田川健三さんに、もうこれは同じ友人関係であられたことだと思いますが、 教会は本当に広く豊かなものになっていきました。八木誠一さんを介して田川さん、あるいはそういうキリスト教、純キリスト教の人たち、さらには外の人たちとの交流が持ったことは、何としても私たち喜ぶべきことだったと思います。思うに、八木さんの友人であられる、まあ、この中の佐伯信仰さんは関東学院中学高校出ているお坊さんのお子さんなんですね。でそして中にはユニオン神学校にまで息子を挙げながら、お寺の住職になるということをしていることが起きています。私の教え子でも、明治神宮の大変高い高位についている人の息子が来ておりまして、この人が出た大学を出た後ですね、独自の宗派の、つまり神道の学校に行き、現在は、鎌倉八幡宮の宮司として活躍をしています。年賀状のやり取りをしているのですが、つまりこういう開かれた姿勢というのは、私たち排他的でなければどんどん広がっていくことに、なるのじゃないでしょうか。今ここに熊本さんがいらっしゃおられて、2月の18日にここで葬儀をさせていただいたんですが、終わった後、火葬の後ですね、親族の方々がおられて、いろいろなご挨拶をいただきました。キリスト教に触れたのは初めてだと、でもすごくよくわかるというふうにおっしゃってくださって、お寺の葬儀では全く何だか分かんないけれども、本当によくわかる言葉で心に染みましたという方、大勢言ってくださったんですね。私はもう謙虚にそのことはそうなければいけないのだと。で最後に一言、美穂さんが言うように申しられたので、私はこの後の事柄を、付け加えていきました。それはティリヒの後にプロテスタントが出てきたジョン・ヒックスという人がいます。彼によって最近のこうした宗教界における統合運動を3つに整理していきました。第一段階は言わずと知れた今までの排他的な宗教です。エクスクルーシフネス・オブ・リリジョンと言っていました。カトリック教会はそこから脱皮をして今では第二段階に入っています。その第二段階とは何かというと、インクルーシフネス・オブ・リリジョン、宗教包括主義とヒックスは呼びました。カトリックは今そういう姿勢を持っている。それは多宗教による救いを認めながらも、組織としてはカトリック教会を保持していこうとする姿勢です。当然のことながら、プロテスタントも仏教もイスラム教もそれぞれの組織と教義、また宗教儀礼は多宗教を尊重しつつも保持していくのがこの第二段階です。ヒックスはさらに踏み込んで、宗教を多元主義、プルーラリズム・オブ・レリジョンを提唱し、一つになっていく宗教の方向を示唆したのです。カトリックの教会のような包括主義では、自分の宗教に信仰のもといを据えながら、多宗教との協調を図るような生き方ではあるのですが、いまだに独善性を克服しきれてはいない。どの宗教宗派も究極的には一つになるべきものである。ちょうど山に例えて、日本だと富士山ですが、富士山に例えれば登山口と登山道はたくさんあります。多元的です。しかし頂上は一つであるように、諸宗教諸宗派も頂上を目指す入り口と弓道の道としては多元であっても、やがては一つになるべきものであるとする見解です。その頂上にある教えは何かというと、新約聖書、 プロテスタントじゃなくてキリスト教で言えばマタイ7の14、あなたが人からしてもらいたいと思うことは全ての人にしていきなさい。どの宗教にもある、どの宗教、それがネガティブに言われることもあるけれども、ポジティブに言われて、つまり頂上に輝くもの、それはやがては一つになるということです。でもこれはちょっと時代を飛びすぎて、もう私から言わせると100年早すぎる、1世紀早すぎる、やがてはそうなるかもしれない。でもそういう方へ目指していくことはとても大切だと思う。とりわけわずか 1% のしかクリスチャンは日本におりません。したがって多宗教との融和というものは極めて重要です。熊本さんのご親族の方々の声にもう勇気づけられたような仕方で、私はまだ早いかもしれないけれど、将来はみんなが一つに、それは神様というのか仏様というのか、その対象は変わっていくかもしれないけど、でもその一つのなるものに対しての賛美と、それから礼拝と、まあ気配ですね、そういうことはやがて可能であるというようなことを申し述べさせていただきました。ただ私はやっぱり現段階では少し差し控えた方がよろしいだろう。とりわけ赤岩栄先生がキリスト教脱出記という本を書いた、私の留学中なんですが、それを手にしてやっぱりちょっと早すぎる、そこまで行くかもしれないけれども一足飛びに飛んではいけない、つまり自分たちのアイデンティティは持ち続けながら他との融和を図るということが重要なのかもしれないなと。でも行く先を示してくれていることにヒックスやそれから赤岩先生は十分評価されて叱るべきだと。とりわけ今逆な方向、つまり原理主義、宗教原理主義だとか、日本基礎教団の中にもものすごいゴリゴリの共派主義があったり、あるいは一つにまとめようとする、そういうものがある中で他との融和なんて考えられないような人たちがいることは実に非聖書的で残念に思う次第です。主に倣って私たちが望むべきことはただ一つ、それは御言葉をもって真理を明かしすること、また仕えられるためではなく仕えるために世に来られたキリストご自身の仕事を今の時代にあって受け継いでいくことであるのです。本日共に読みました旧約聖書イザヤ書49章のうち14節と15節はマザーテレサが1979年12月10日ノルウェーのオスローでノーベル平和賞を受けたとき、その式典の中でマザーが演説に引用した箇所であります。シオンは言う、主は私を見捨てられた、私の主は私を忘れられたと、女が自分の血のみごを憐れまないであろうか、たとえ女たちが忘れようとも私があなたを忘れることは決してない。マザーテレサの自称演説はいつもと変わらず、必ずアッシジのフランチェスコの平和の祈りをも平和を求める祈り、実は今日これ、中村京子さんが教会学校の子どもたちに絵本をもとにしてお話しくださり、最後にこのお祈りで閉じたんですね。でマザーテレサはその後に続いて先ほどのこのイザヤ書49章の14、15節を読み上げて、神の愛の宣教者なんては主の呼びかけに応えてきたばかりで他に何も強調することはない、そういう謙虚な姿勢を持ち居並ぶ人々が清掃し着飾って出席している中で、彼女一人がいつもの労働着、すなわち木綿の白いサリーと 青いストライプの入った頭巾に身を包んで、いつもと変わらない姿で壇上に立たれたのです。69歳にしては背中が丸くなり、日夜働いてこられた姿に世界中の人々は深い感銘を覚えたことも忘れられません。マザーが開いた死を待つ人の家は、使われなくなったお隣のヒンズー教の寺院を借りて出発をし、今でも続いています。路上で行き倒れの人をこの家で保護するとき、マザーが最初に聞くのは、あなたの宗教は何ですかという問いかけです。それは亡くなったときどのような方法でお送りするかを決めておくためでした。ヒンズー教徒、仏教徒、そしてキリスト教徒、それぞれにふさわしい送り方をマザーは用意していたのです。神の愛の宣教社団はカトリックの修道士が集まっているところでしたけれども、このように開かれた姿勢をマザーは貫いておられます。ですから1997年9月5日にマザーが87歳で天に召されたとき、カトリックの典礼に従いながらヒンズー教も仏教もさらに取り入れて、国葬をもってインドの民衆に慕われながら世を去っていかれました。彼女のアイデンティティはカトリックの修道女で、毎朝4時にはミサを捧げ、聖餐に預かってから死を待つ人の家や、あるいはコルカタのスラム街、時にはハンセン病棟に出かけ、そこで倒れている人であるキリストから愛を受ける働きを開かれた聖餐として信仰の生活を生涯貫いていかれたのです。閉じられた聖餐は教会の外に向かって開かれていかなければならない。神の愛の宣教社団はこのようにイエスの教えに習って開かれたイエス共同体を今に伝えているのです。終わりに、マザーテレサが座右に聖句として心に刻みつけていたイエスの言葉を私たちも共に預かりたいと思います。マタイによる福音書25章35節以下、はっきり言っておく、私の兄弟であるこの最も小さい者の一人にしたことは私にしてくれたのである。あなた方は私が飢えていた時に食べさせ、喉が渇いていた時に飲ませ、旅をしていた時に宿を貸し、裸の時に着せ、病気の時に見舞い、牢獄にいた時に訪ねてくれたからである。キリストは今も路傍に倒れている人々の中にいて、生体のパンを私たちに授けようとしておられるのです。祈祷を捧げます。キリストの御父である主イエスキリストの愛の神様、私たちに独りよがりの心をあなたの御言葉によって打ち砕いてください。そしてあなたからいただいた恵みの糧を外にいる人々と共に分かち合い、あなたが生きておられることの証を立てることができますようにお願いします。憎しみのあるところに愛を、いさかいのあるところに許しを、分裂のあるところに一致を、愛されるよりは愛することを、自分を捨ててあなたが約束してくださった永遠の命をいただくものとならせてください。主の名によって祈ります。アーメン。ご一緒に賛美歌の505番を歌います。お立ちになられる方はどうぞお立ちください。
Savior.